まどかとまさこのホットなひとときへようこそおいでくださいました。今日もオリジナルゴスペル安らぎの歌をご紹介したいと思います。今日のパーソナリティは
まどかと
まさこでお送りします。どうぞ
よろしくお願いします。今日はですね、春らんまん特集になるわけなんですね。で、一番最初の曲は小畑めぐみさんの桜です。
桜を聴いていただきました、はい、で今日のですね、はい、特集春らんまんなんですけれど、はい、春らんまんというとこう春の花がこう咲き乱れているようなこう桜吹雪のなんか様子を
桜吹雪というとご存知遠山の金さんですか。
そりゃそうです、はい、遠山の金さんですね、はい、でもですね、はい、もうちょっとこうみやびな感じほら私たちに、はい、あのぴったりの
そうですね、
ぴったりのですよ、はい、あの平安時代の、は
い
は
い、
あの
平安時代というと、うん、
窓かの十二人一重
あの私京都に行った時にですね十二人一重来て写真を撮ったのがあるんですけど、
いつ頃、
若い時です
あったんです
はい、ありました、はい、
で十二人というと十二枚重ねてるってわけじゃないんですよね。結局ほら色がいろいろ重ねの色、
ね、そうですね、12人で面白い話があるんですけど、うん、昔のお姫様って外に出ないんですよ。昔は畳もなくて板敷きで、そして今で縁側みたいのがあって、はい、そこにこうすだれみたいに椅子がかかっていて外から見えないようになってるんですね、だからその椅子のところまで行くと、もうお下品だからダメって言われて、で座って動かざること山のごとしっていう方がお姫様だったんです。だからだいたい小柄なんですね、そして十二人がだいたい25キロぐらいする重さが、
うわそれ毎日着て
るんですか。まあ、
普段は違うんですね。
着てないんですけど、まあ、儀式の時ですね、それで値段がですねだいたい最低でも1000万ぐらいからなんですよ、
あの当時で。
そう、あの当時っていうか今のお金にしてね、そしてみんな親が出すんですよ。だからお家がリッチで、そしてお金持ちのお嬢様で、そして動かざること山のごとしに座っていて、外の光を浴びない、それがお姫様の条件だったんですよ。で私にふさわしいなって
まどかさんの十二人今度じゃあお写真ぜひ、はい、見せてください。
その時とそのお姫様とは全然イメージが違うんですけどぜひ今度お見せしたいと思います、
は
い、
それでは次の曲になります。ノア・テルミさんの作詞作曲です。花、お聴きください。 聞いていただきました、はい、そういえば、ね、まどかさんほら平安時代のいろいろな物語を全部なんか読まれたんですよね。
あの私はですね昔古典文学は好きだったんですね、うんうん、ですから平安時代とか鎌倉時代とかその日にその辺で書かれたいろんな古典文学ほとんど、図書館で借りて読んでるんですね、で一時古典芸能研究会に入ってたことがあってですねいろいろと古典芸能の勉強してたこともあってなんか弾いたりとかそういうんじゃなくて、本を読んだりしてあと劇を見に行ったりとかそういうことしてたんですね、でその中でですね、いろいろ読んだ本の中で面白い話がたくさんあるんですよ、で面白かったのがですね虫めでる姫、虫を愛する姫さん、虫をめでるね、
めでるね、目が出ちゃったのかし
ら虫めでる姫っていうお姫様がいて、なぜどうしてそういう名前がついたかというと、昔は女の子っていうのはちゃんとした名前があまりついてなくって、2番目に生まれた姫様だったら二の姫とかですね、そういう形で暗号のような名前しかついてなくって、まあ、ちゃんとした名前ついてる方もいると思うんですけどね、でその虫めでる姫っていうのは虫が大好きなんですよ。それでお庭が広いでしょ、今いる虫がたくさんいるので、その虫を取って、まあ、声鳴き声聞いたりとかですね、で虫をこう非常に愛するお姫様がいて、そして昔はですね金立ちっていう、まあ、お金持ちのお坊ちゃんたちがいっぱいいてですね、どこどこに非常に綺麗なお姫様がいるって噂を聞いてみんなで見に行くんですそしてこう生け垣があって、そこからこうみんなでそーっとこう覗くんです、そうするとこの綺麗なお姫様がですね、虫をいっぱい取ってるのが見えて、そしてやがて顔がパッと上に開くとです、開けるとですね、昔は真っ白にお化粧してたでしょ、
あーねー、
そして、まあ、動乱みたいなのを塗って、眉毛を抜いて、そしてその
あれ本当に眉毛抜いちゃう、
抜いちゃうんですよ、そしてその額の辺にうっすらとこうぼかして眉毛を描いて、まあ、口はお歯黒で黒くしてたんですけど、そのお姫様は一切お化粧しなくって、だから顔も白くないし、眉毛もそのまま剃らなかったんですよ。
あら、じゃあ
それでその金立ちがですね、それをみんなで見て、そのお姫様を覗きに来て、そのお姫様の眉毛がボーボーと生えてるのでそれでびっくりしてみんな逃げてったっていう話があってですね、その話は私大好きなんです
はい、それでは次の曲になります。瀬野口彩さんです、奇跡を信じです。
Thank you.
曜神事を聞いていただきました、はい、そういえばまどかさん、
はい、
十二人への時におかみあれおすべらかしっていうんでしたっけ、はい、あれどういうお手入れしてたんですか、ね、
なんか物の本によると、うん、米の研ぎ汁とかで洗っていたということなんですね。
お姫様だからほらね、次女の方とかがこう、う
ん、まあ次女の人って言っても、まあ本当に下働きの人とかは短いんですけど、お姫様は長ければ長い方が綺麗ですよね、で年取ると毛が抜けちゃうので継ぎ髪、今でカツラみたいなカモジとかそういうのをつけてたっていう、そういう話も出てくるんですけど、お風呂といってもですね、めったにお風呂に入らなくって、今でいうサウナみたいにそんなところに入ってたんですね。で髪を洗うと長いじゃないですか、それで乾かすのに扇風機とかドライヤーもないので、うちわとか扇子とかそういうので次女たちが周りで何人もですね、こう仰いでそれで乾かすので、
お髪を洗うのにも大がかり
ですね。そうなんですよ。それでも大変な、本当に忍耐のいる衣装とか
だったら朝シャンなんかできない
ですよね。夜シャンもちょっと難しいと、ね、だから月に1回とかですね、本当にもうそういう状態だと思う。ですから、うん、ヨーロッパの香水が流行ったようにお香が流行った。
ああなるほど、
そうなんですね。寝る
とそれも意味あるのかしら、やっぱりその体の匂いってい
う、まあそれもあると思うんですね。だから時代はあまりお風呂に入らなかったっていうことが言われてますね、はい。で髪の毛はですね、すごい長いじゃないですか、で寝る時どうしてたか知ってます？
寝る時ね、天井からつってた
ブーですね。枕元に漆の大きな箱があって、そこに髪の毛をずっとこう伸ばして、でそこに全部まとめて入れてたんです。そして寝てたの。
引き出しの中に？
引き出しじゃなくて漆の箱、蓋のない箱。蓋があったら大変ですけど、でそこに髪の毛をまとめてずっと入れて寝てたので、寝るのも苦労したんだろうなと思います、ね、今現代私たち良かったです ね、あなた髪が短くて良かったですね。
そうですね、はい、はい、それでは次の曲になります。作詞谷口元子さん、作曲茅野美代子さん、希望です。聞いていただきました、
はい、
今日はまどかさん、私たちあれですね、平安時代のお話で盛り上がりましたけれども、
ね、
はい、まどかさん今調べてるのが明治時代、
そうなんです、
八重の桜でした、
その時代なんです
ね。じゃあ次回は 明治時代をご期待ください。
はい皆さんも楽しみにしていてくださいね。なんか面白い話を見つけていきたいと思います。
それでは最後の曲になりました。淵野翔子さん作詞作曲、輝く光の中をです。
伝えるために生まれた新しい命を受けて今歩き出す苦しみ悲しみ痛みもすべて知ってる一人のお方がいる。あなたの求めてる Your answer is right here. Why don't you call his name? He surely hears your voice. 輝く光の中をあなたが歩けるように涙を拭い前を向いて歩こう一人じゃないから
皆様いかがでしたでしょうか。ゴスペル安らぎの部屋では皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。それではまたお会いいたしましょう。明日のパーソナリティはミカエル横尾さんとおじろさんです。それでは
さようなら。